ニッポン放送ポッドキャストステーション。
さあ今回も始まりました、抜き差しならないと。
はい、
今年の抜き差しはこれが最後の配信だということですね。うん、この配信が始まるのはクリスマスの当日だと。25日、メリークリスマス、
うん、ということですね。
うん、
昨日が M1 だったってことか。
そういうことだね。M1 のだからなんだろう、決勝進出者発表してから今日までね、その収録日がなかったから、うん、今日誰が優勝するんだろうねなんて話したところで
決まってるって、
昨日終わっちゃってんだね。
うん、
でもそれをあえてやるのが俺たちなんだよね。
ね、もう時勢関係ないからね。
だって知らないんだもんまだね。
そう
この段階ではまだ決勝やってないんで、うん、それがやっぱ醍醐味じゃないですか。
まあね、
あだこうだね、誰優勝すんだみたいなのを話すのを皆さんに聞いていただくのが醍醐味だから、
結果出た後にね、
まあ、
何言ってんだ、なんのか、
まあまあまあ、あこれは決勝前に、撮ってるんだななんていうのを頭に入れながら聞いてもらえれば
、うん、
ありがたいですね。まあ、当日我々もなんかこう携われるお仕事があるみたいでね。
8時間ぐらいあるんだよね、当日決勝は。
なんか M1 のその敗者復活とか、まあ、本戦決勝とか終わりのなんかアフター反省会とか、そういうのを全部踏まえると8時間、
9時間か、
9時間
うん、多分
全部あるらしくて、その一番最初、
一部、第一部、
敗者復活復活の前の
煽り、敗者復活の煽り、
敗者復活この会場でやるみたいですみたいな、でどんな人がいるのか見てみましょうみたいな番組、うん、我々がやるんですよ。
それが我々だ、一発目が我々スタートなんですね。 M1 の日の、
本当 M1 好きな人はやっぱそういうところから
見てるから、
ね、楽しもうとしてる、その最初俺たち飾れると、
敗者復活の煽り事前番組、はい、俺たちで敗者復活があり、
あって
で本戦の煽りがあり、
煽りがあって
で本戦が始まって、本戦アフタートークが
アフタートーク反省会みたいなの全部で8時間9時間ぐらい、
あるという、
そう、最初の1時間
が俺ら
で、ちょっとまだ見てみたいだけど、なんかこう
パブリックビューイングも、
本番のパブリックビューイングもみんなと一緒に、もしかしたらやっていただくかもみたいな、
いや、もうその告知みたいに今してるけど、もう終わってんだよ。
そうです。
やっよかったら皆さん一緒に見ましょうみたいになるけど、もう終わってんだよこれ。
どの道終わってます。
うん、
さあ誰が優勝したんだろうね。
ねえ、
これがまたいいバランスで今回ね、東京吉本3組、
うん、
大阪吉本33組、
他事務
所3組っていうね、まあ敗者復活戦がこれに加わっての10組なんですが。バランスはだからいいよね。
これね、だから、あのここじゃないっていうのがいないね。
だから圧倒的に
そう、破本名詞されてる常連も3回目がさやかと真空ジェシカでしょ。
そうだね。
うん、
あとモグライダーが2回目、
うん、
あとはもう全部初登場
で、そのさやか、まあ、だから実績からするとさやかなのかな、
まあ、去年が2位だし
っていう、
そういう意味ではさやかが、
でもそこまで王道的な感じではないし、
うん、
で真空ジェシカとモグライダーも、
うん、
まあその大本命漫才師っていう感じではないわけじゃん、ネタ的にはね。
いや本当どこが優勝してもおかしくないですよ、ここは。
うん、
だから結局さ、まあ、こんなこと言うとそりゃそうだろうってなっちゃうけど、順番なんだよね。
まあね。
だって去年だって壁ポスタートップじゃなければ
言ってたよ、上に
最終3組も言って、まあそれはもういろんなところもそうなんだけど、まあトップって本当にやっぱり貧乏くじだよな。
だって中川家さんが優勝したトップって、
うん、
方式が全然違うもんね。
まあ地方投票みたいなのもあってね、
1本しかネタやってないでしょ。
1本しかやってないです。
そうだよね。
で 2本目で勝負みたいなのなかった、ね、
ないよね。最終決戦ないから全員が1本だけで、
さあそんな中でどう思う？
難しいな、本当に難しいな、
一応僕はね、あの準決勝のネタを
見た、
配信で見させてもらってるんで、
それを踏まえると、
でも そういうこと言っちゃうとね、モグライダーとダンビラムーチョとか、
うん、
あのね、
配信できないネタがあったん
だけど、そう、歌ネタだからね、
うん、
そういう意味でもね、有利なんじゃないかなって思ってんだよね。分かってない。
ネタバレしてないから。
まあ、全員が全員見てないじゃん、もちろん。で、審査員さんも見てないだろうし。
決勝の審査員の人たちはね、見てない、うん、あえて見ないっていう人もいるし、まあ、見て望む人もいるし。
人もいるから、それは別に見たからってマイナスになることはないんだろうけど、やっぱ知らない方がなんかお笑いってなんかこう、得感が出るんだよ ね、
ね。ただほら俺らがラサールさんに言われたように、
うん、
このネタ何回か見たことあるんですけど、うん、何回見ても面白いですねっていうね、はい、
気持ちいいやつね、あの
気持ちいいやつね、やっぱいいネタっていうのは何回見ても面白いもんなんですよみたいな、
あれすごい気持ちいいよね、
あの建築様式みたいな感じで言っていただいたね、
言っていただきましたけどね、
ヒノキ作りの家みたいなね、うん
でもやっぱり壁ポスターとか俺は好きなネタなんだよね。
うん、
タイプはいろいろ分かれるじゃない。
分かれるね。
ねえ、全部違うじゃん。
令和ロマン好きなんだよな。
令和ロマンとか真空ジェシカってやっぱりさ、
ちょっとこう、ちょっと似てるよな、令和ロマン。
ちょっとあの方向性は似てると。
方向性ね、
行き切ってる方が真空ジェシカなんだけど、
真空ジェシカは行き切ってるね。
うん、まだこう手前に令和ロマンが、だから本当笑い好きって真空ジェシカみたいなやつ好きじゃん。
好きで、でもツッコミの方で言うと、うん、やっぱ煙のツッコミの仕方の方が俺好きなんだよね。
ああ、あのガクのガク君のツッコミあんま好きじゃない。
あんまり好きじゃない。なんとかなのみたいな。なんだろう、演技がかってる感じがするじゃん。
もうそれがいいっていう人もいれば、いい、
俺はだから結構フラットな方が。
いらんいらん、そんなエッセンス加えるなって思っちゃうんだ。
あんまエッセンス的なツッコミがあんまり好きじゃないというかね。
おそう、うん、まあそれはまあ確かにね、まあ、クラゲじゃねえ、レアルも煙の方が
リアル
じゃん、確かにフラットというかね、
うん、どっちかというと錦鯉の渡辺みたいなツッコミするじゃん、
うん、そのクールな
煙、
クールなツッコミだね、
なんだよ、もう、まあ、そんなことねえだろみたいな、
そのガツンみたいなじゃないけど、
う
ん、
そうそう、ちょっと、
うん、
どうしてもやっぱツッコミに目は行くよね俺はね。考えたらやっぱ芝とかはすごいうまいからね。
芝なんかモグライダーなんか本当に何だろう、もうやってみて出てきた勝負みたいなところのネタみたいだよ、うん、本当に毎回ともしげがこうどう
機能
するか、どう
機能しないか、
どうミスるか、
うん、そこをだから芝がどうやって
引くか、毎回違うミスするみたいだから、うん、ほんと芝君のこの実力頼みというかね、もう即座にそれを拾い上げる腕の芝賞みたいなところだから、
芝君のツッコミって本当それこそ、うん、まあ芝さんとかと同じ系統の、
そうだね、ちょっとこう
強さが
手やんでいツッコミというか、
強さがあるじゃん、
うん、
キレもあるしさ、
そうだね、
あの昭和顔がいいんだよね、芝君の
昭和だよな、
顔すげえし、男前だけどさ、めっちゃ昭和顔じゃん、
そうそうそうそう、なんかだから
なんだろうな、あの
いわゆる今風のイケメンというかは、
うん、
昔のなんかこう男男した、
山城慎吾さんの若い時とかって言われても分かんないよね
まあ本当
痩せてた時の山城慎吾さんみたいなって言っても過言じゃないぐらい。
本当渋いイケメンだよね。
うん。だからなんかいいんだよね。
あれが合うよね。
クラゲはあのパターンなの？
クラゲはやっぱフォーマット系漫才というかね。
あれ？わかんねえんだけど。
あ、それではないんだけど。その準決勝のネタはね。
うん、違う。
でも別にそれで来てもおかしくないしさ。
うん。
結局準決勝のネタもフォーマットなんだけど、フォーマットを作るのがうまい。
うまいね。
確実に受けるフォーマットで来るから、
静岡県民として、
静岡と福岡のね、うん、コンビなんですけれどもね、クラゲは
柴田さんと俺たち2人以来の静岡県民、
うん、ああ、M1 が、
M1 は
ああそうかな、分かんないですけど、
そうじゃない、普通4人目じゃない、
だからね、受けは絶対するからね、
うん、
これもわかんないでしょ。で、さやかなんか絶対受けるじゃん。
うん。
うん。だ ガンビラムーチョも爆発してるらしいからね。
なんかちょっとねすごいらしいね。
これがまた絶対面白いですよって言ってたから後輩たちが、
うん、後輩たちが言うのちょっと怖えなと思ったんだけどね。
なるほどね、
うん、芸人の目線だから一般的にはどうなのかなって言って芸人が面白いっていうのってちょっとこう危ねえところあるよね。
どうなんだろうね。でもそのダンビラムーチョに関してはさ、そのいろいろ出てきてまあ受けるね。受けるんだよね彼ら。だから決勝でも爆発っていうこともあるね。
うん、
ヤーレンズとかだからマユリカがちょっとだからもしかしたら不発になる可能性は俺あるんじゃないかなと思ってね。ああ、そういう意味ではさ、そのまとまっちゃってるから。
うん、
うん、ヤーレンズとかめちゃくちゃ面白いんだけど、
こじんまりっていう感じになっちゃうってことか。
よくあるオーソドックスとかさ、ヤーレンズのコント漫才みたいな、
うんうん、
ボケの一つ一つすげえエッチ効いてんだけど、ちょっとこうよくあるなこの形っていう風になっちゃうのかなっていう気がねしないでもないかな。他がほらなんかどう出てくるか分かんねえ飛び道具みたいなさ面白系だから、いやーこれはもう皆さん
敗者復活もね、
そうまた新しい方式だしね。
うん、
これがだから去年の、オズワルドが言ったことが影響されてるんじゃないかみたいな、
うん、
その声があったらしくて、
うん、
伊藤がもうラジオでブチ切れてたらしいけどね、
うん、
俺らの生徒が違うからねみたいな、
うん、
あのその前の年にハライチさんのせいだからつって、
ハライチが、
うん、ハライチさんが、うん、人気投票で行っちゃって決勝で変なネタやったからみたいな。
ハライチ決勝敗者復活来た
前の前、そうじゃん、
全員一緒ねえな。
ええ、来たじゃん。来てさ、なんかすげえ
久しぶりに来たんだよね。
誰よりも長い尺使ってさ、
うん、
4分って決まってる中さ、6分ぐらいやったのかな、分かんないけど、うん、変なネタや、変なネタっていう言い方がすごい俺笑っちゃったんだけど、
イメージないもん俺
マジで。
ここ近年です
げえ記憶あるよ。
いや来たなっていうのは分かるけど、うん、何のネタやったかも全然イメージない。
動きがあるさ、なんか岩井がはっちゃけてる系のネタよ。
ああ、
うん、
あの空のみたいな感じじゃねえんだ、あの
さ、そうそうそういうんじゃなくて、
じゃないやつだ、
うん、新しい系のなんかさ、
うん、
あれだからねって言って吠えてたよ。
うん、
うん、まあでもそういうなんか人気に左右されない方式にはなったね、
うんうんうん、
確かに
そうだね、
うん、
ドーナツピーナッツ面白かっただなと思って。
でもピーナッツ面白いんですよ、
うん、
だけど準決勝はねすげえアウェーな空気でやってましたね。
ドーナツピーナッツこの間どういうネタやってたっけ、う
ん、この間とは
あの大阪の出番の時どういうネタだっけ。
あのキャバクラみたいなネ
タ、 あれか面白いね、
うん、
あキャバクラのね変なやつね、
うん、
面白いわ。
風水屋とかもね、
風水屋ね、
爆発の要素ある
の。あのパターンなの風水屋
って、うん、ずっともう本当
あれ
あの本当わけわからない系漫才ですよ。漫才っていうか
漫才っていうか、
うん、一発ギャグの
の、
うん、
感じね、
感じです。
あれをずっとやってんだ。
うん、ヘンダーソンとかもね、
うん、
いやー本当どうなんの
20世紀ね。あと
20世紀も面白いよ。
面白いね、
あ
見て面白いなこいつらと思ったら純潔言ってた。
面白い大卓が。そしてね、
うん、20世紀あれでしょ、あの戦隊ものの
そう
居酒屋のやつね。
あれやってました準決勝だから、あれやるんじゃないかな。
あれだろうね。
あ
どうなんだろうな。決勝行くにはちょっとあれかな、よてか弱いのは弱いのかな。
やっぱでもこうなんだろうな、勢いもあるしね。
勢いはあるけど
ハマったらまあ可能性はあるんじゃない。
ボケというボケがそんなにないなって思ったんだよね。面白いんだけど、
うん、
カッチカチのボケはないわけじゃん。面白いんだけどねっていう。決勝一組を争うのはどうなんだろうかなって。
あ、そうですか。
俺はね思った。
うん、まあ、ロングコートダディとかも、
ね、ダディね。ダディがこの間やってたネタでしょ多分。
いや、わかんない、あそこに関しては。
いっぱいあるからね。
うん。七曲がり、獅子頭。
うん。
ああ。もちろん、オズワルドいて。うん。日本の社長もいますよ。
腹なりまくってんな。
俺じゃないですよ。
あ、いやいや。ええ、お前かと思う。
石川さんですよ。
石川さんか。ええ
、読めてください。
すげえな、石川さん。
いやー、ほんと、どうなってんの、誰が優勝したのねえ。
本当にね。
まあ、だから一応言っとこうか。ね、一応こんな風に話したなら。
う
ん、一組ずつ上げとこうよ。敗者復活なら敗者復活で。うん。
むずい、めっちゃくちゃむずい、うん、モグライダー。
おお、
ああ、
なるほどね。
うん、
まあ本当に感覚、
感覚だね。
うん、
まあ、審査員の感じ、
うん、
モグライダーの感じみんな好きだろうし、
うん、
でその天然笑いのともしげの感じを芝がどうやって料理するかっていうのを、
モグライダーに関してもね、去年の壁ポスターと同じようにさ、
うん、
前回出た時トップバッターだったんだね。
そうそうそうそう。でまあそれよりも
関しては
認知度上げてきてるし、
上げてきてるし、
共演もしてるし、うん、トミーあたりも点入れるし、うん、松本さんとかもね点を入れるんじゃないかなと。
うん
うん、
僕は本当にもう全員に可能性あるんだろうけど、うん、このキングオブコントとかそういう流れを組んで、
うん、
ダンビラムーチョでいきますか。
おお、なるほどね。
ね、やっぱりこう
サルゴリラ
的な
感じで、
芸人誰もが認めてる、うん、ようやく日の目浴びてくれたね、
初出場初優勝
的な、
うん、
うん、路線、あ、 M1 もそうなるかみたいなことにしときますか、う
ん、なるほど。
さあどうなってるのか、
はい、
皆さんはもう知ってるから鼻で笑ってるんでしょうね。
何言ってんだよ、
うん、もしくはおおすげえ当てたか、
当てたかなん
てなってるかの分かんないけど、
両方とも最下位とブービーじゃねえかみたいなね。
全然それもあるしね、
9位と10位じゃねえかみたいなね。
全然あるよ、
あるかもしれないですね。
ということでそろそろ行ってみましょう。オールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの
抜き差しならないとシーズン
2。トータルテンボス大村智弘です。
藤田健介です。
早速メール紹介しましょう。仙台市からプカミル、ありがとうございます。うん、12月10日のおじさんず宮城公演に夫婦で参加しました。ありがとう。以前お二人が抜き差しで言っていましたが、本当に男性のお客さんが増えましたよね。
そうだね、
一人はもちろん3人とかで来てる若い男の子多く感じました。
うん、
何年か前まではキャーキャー言う女子が多かったのに、みんなオムの一件で離れちゃったんですかね。
オムじゃないでしょ、オムの一件はないよね。
それで離れたわけで、まあ、もちろんね、
まあ、それもあるかもしれない。
そういうことでも、あ、そんなことしてたんだらっていう人もいるかもしれないですけど、
いやだからそんなことしてたんだらならで離れた人もいるけど、うんうん、ワンチョン私持って行ってちょっと来た人もいると思うよ。
まあ、オムの一件の後のその
ライブね、
ツアーとかでこう露骨に、なんだろう、
ワンチャン
ネル、しっかりこう握手するときにこうなんか髪を忍ばせてきたような子もいましたしね。
あ、そう、
あ、もうそういうことやんっていう。
おむつ狙いね。
おむつっていうんですか、2回目の
オムの
勝手におむつとかやめて
る、おむつ狙いのね人ですね。で、おむつ、おむすり、オム法も
ないんですよ、ね、2とか3がね、
狙ってる人がいたっていうことですから、で単純にこれはあれですよね、年齢ですよね。
年齢もそうだし、うん、やっぱりその YouTube 開けばさ、うん、もう9割9分男性が見てるってことも、
うん、
もちろんあるよね。
あるから、
うん、さあ岩手県24歳ペンネームカツオバーベキュー、全国漫才ツアーおじさんず仙台公演参加いたしました。
はいはい、
私は今年の4月から社会人になったので、今年1年頑張った自分へのご褒美としてお二人の漫才を見に岩手から一人で参加しました。
ありがたい。
気持ちが高ぶる中、退場してすぐ座席に座ると、隣の席に座ったのはなんと田中みな実さん似のとても美人な女性、うん、その女性もお一人で来られてたんですが、トータルさんの過激な下ネタにもたくさん笑みを浮かべてて、私はその姿に終始興奮してしまい、後半の漫才はほとんど頭に入ってきませんでした。なんでだよ、
そうなんだ。
これはね、ちょっと悠々しきだけど、隣の女性に心を奪われて我々の漫才に頭が入ってこないとはね、
うん、我々結構この時あれだよね、うん、風邪ひいてて地獄でしたよね。
いや、仙台公園、
仙台公園、
今だから言いますけども、地獄だったんですよ。
お互い熱が、
藤田が闇上がりぐらいの
上がりだね、
うん、僕がもうザピーク
俺がもう俺
ザピークでやっちゃったんですよ。
まあ熱はなかったよね俺は。大村はもう鬼熱だよね、
9度ぐらいの中ですね本当ね、記憶があんまないんですよね、仙台公演。申し訳ないですけどね。
本当だ、一瞬だもんね。
だからもう打ち上げもせず
帰ったね。そこ
本当は打ち上げして一泊して次の日ゴルフまで予約してたんですけど、
せず、
ね、もう帰りますっつって帰ったんですけど、1日前の、チケットになっちゃったわけじゃないですか。もう、はいはい、その次の日のチケットを持ってたんで。
そうだね。
ほんで次の日も次の日で、マネージャーって結構適当にまず取っちゃうんで時間を。改めて僕はそのゴルフが終わって次の仕事が神奈川であったんで、それ藤田がなんか調べてくれたこの時間で4時半に仙台に乗れば、このルートで間に合うよみたいなのもう変えてたんですよ、
うんうん、
で一回変えちゃってたから、
変えられねえんだ、
もう二度と帰れませんからねとその時言われてたんですよ。でも帰るつもりなんかないんで大丈夫ですよって言ってたのを思い出して、それでいてもう一日前になっちゃったから、これどうしたらいいんですかって言ったら、一回払い戻してくださいと、
うん、まあ、手数料
かかる、手数料かかっちゃうけど、もう新たに買うしかないですって言われて、もうそうなるとさ、なんか券売機系のあれはもう
使えない、
使えないから、もう緑の窓口はもう友人系の、うん、人のとこ並ぶんですが、そこがクソほど並んでるんですよ。
並んでたね。
ほんでも
お前の後ろにいたよ。
いたよね、うん、お前なんか途中で諦めてどっか行ったよね。
俺途中で諦めて
まあ諦めるぐらいの行列だったじゃん。
行列もあるし、もうそのまま行ったら乗りたい新幹線乗れないのよ。
ああ。
だから車掌さんに話して、
うん、
でも飛び乗ったよ。
あ、 お前は行けたんだ。
俺だ、行けた。お前よりもだいぶ早く多分行ったと思うよ。
いや、俺はだからその
並んだんだ、
一回変えちゃってるから。
あ、そっか。
それで入れないのよ。
俺変えてなかったからね、
ずっと並んでてさ、
うん、
うん、
で払い戻しして買ったんだ。
30-40度近い、その日帰って家で測ったら40度超えててさ
だからもう判断力ができてねえのかなと思って、俺普段だったら俺みたいにこう行くじゃんと思って。
違う違う、俺はもうこれしかないから。俺は
そうか、変えられないのね、
うん、
そういうことね。
いや、だからもう何度も諦めて、もう止まってこうかなって。
まあそうだね、
辛すぎて。
そうだよね。
でもあそこで頑張ってよかったよ。もう次の日っていうか、もうその帰った時が一番ピークだったからさ、それをホテルでさ過ごして、また次の日帰らなきゃいけないわけじゃん。だったらもうずっと家に寝れる環境に早く行けた方が良かったから、
まあね、
結果良かったんだけど。
で結果次の日もね、
うん、
仕事なくなったもんね。
そうそうそう、でお休みにさせてもらって
体調が戻ってないんで
良く
ない
から、安倍浩二さんに。
そう、
次の日のルミネもお休みさせてもらって、
うん、
っていう日だったんでね、もう本当にやれたのが奇跡です。
本当だよね。でなかなか出来良かったよ。あんま記憶
だから記憶ないけど、やっちゃったわみたいな感覚もないから。
でそれなりに出来よくてミスったのもないし、まあちょっとお前がもうぼーっとしてたのかな、
うん、
そこでここで入ってくるんじゃないよっていうところはあったけど、うん、
あったね、一箇所ね、
一箇所あったけど全然問題にもなんない感じで、でも全体的にはめちゃくちゃ出来は良くて、まあテンションはねやっぱそんなに高かないんですけど、
やっぱ鼻水鼻穂かなって感じられた人もいるでしょうし、
うん、でもやりとりと間の詰め方すげえいい感じでできて俺はなかなかいい出来だったなと思って、はい、
ちょっ っと俺が気抜いたら鼻水がボーって出てくる感覚をギリギリでやってたんですよ。
気にしてたよ、全然分かんなかったよ。
いやもうずっと耐えてたのよ、
うん
うん、鼻で息した瞬間ズボーだから。
鬼鼻声で 俺もお前もやってたんだけど、その気にならなかったみたいでさ。
うん、うん、まあまあまあね、まあプロの一面出しちゃいましたね。
まあまあよかった、
ね、あれは
すごい本当だったよ。
まあまあもう二度とねそんな風になりたくないですけどね、
うん、まあしょうがないよ、本当すっげえ流行ってるから。
来てくれた方ありがとうございます、ね、本当に ね、うん、ねえ、さあということで、この抜き差しではね、コーナー以外のメールも待っております。番組のメールアドレスお願いいたします、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズ、そして初石柏インター、魚介だし中華そば、麺屋味熊のサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。それでは今回はこのコーナーからお送りしていきましょう。
不倫の話。
ジャンポケ斉藤に斉藤由紀さんだけでなく、日向坂斉藤京子さんの不倫ドラマ、ぬかるみの食卓が話題になるなど、私大村がこの番組を通じてこれほど声を大にしてダメですよと警告し続けているのに、今年2023年は斉藤界隈を賑わせた不倫。
斉藤京子さん関係ない。
そんな不倫の経験がある抜き差しリスナーからその体験談を送ってもらい、私大村が優しく不倫はダメですよと諭しているのがこのコーナーにもかかわらず、印象に残った不倫エピソードを送ってくれた方にはサイン入り番組ステッカーと、スポンサーの株式会社ウルトラチャンスさんからご提供してもらったスペシャルプレゼントを差し上げているというねじ曲がった倫理観でお送りしてまいります。さあ今回もリスナーから不倫体験談を紹介していくんですが、あまりにもよくできた話やエピソードに矛盾が感じられた場合は、藤田審査員から黒判定が下される場合があります。
まあね、ちょっとやってんな、
疑いの目をね彼は向けてますからね。さあ行きましょう、新潟市からですね、ペンネームまこもだけさん。私の初めての不倫相手は、初めてって言ってることは2段目3段目があるってことかな、かね、私が新卒で入社した会社の15歳以上年上の上司でした、
うん、
私には当時付き合ってた彼氏がいましたが、
女子かね、マコモだけ、
社会人になって間もなくお別れし、その上司に彼氏と別れましたと話をすると、お盆休みに遊びに行こうと言われました。
30だから後半ぐらいかね、新卒での15上ぐらい、そういうことでしょうね、37、8、
そういうことでしょうね、はいはい、その時まだ若くて上司のことを何とも思ってなかった私は、うん、普通に OK し、夜に隣の県まで行って焼肉を食べ、海を見て、私のアパートに着き、今日はありがとうございましたと車を降りようとした瞬間キスをされ、私のアパートで深みりました。早っその後は出張先に前泊する際、会社の車でラブホに泊まり、そこから仕事場に向かうこともありました。
そんな気ないのにキスされて、
早いよ、軽いよ、
まあまあね、だって別にだから初回は全然そんな気ないのに体許したってことや、
ね、う
ん、
キスをされた時どうしたのよ、その、まあ、いきなり唇と合わされ、ちょ何してるんですかってならなかったんかな、
まあ、彼氏もいないしいいかぐらいな感じか、
軽
うん、
仕事終わりに会社から支給されてる携帯に知らない番号から電話が来て、出てみたら上司の嫁で、丸々の嫁です。
知ってたんだ。
うちの旦那と不倫してますよね、まだ若いんだから普通の恋愛した方がいいですよと言われたこともありました。怖、でも結局訴えられたりはしていません。ありがとう嫁、軽っ上司との関係は3年ほど続きましたが、その間に転勤があったり、周りがどんどん結婚していくうちに、20代前半だった私はこのままでいいのかなと悩み、上司にいろいろ考えてると LINE したら、そこから既読スルーされ、私の3年の不倫はあっけなく終了しました。転勤してからはその上司と会うこともなく現在に至ります。 その後上司は嫁と離婚し、会社の別の女性と再婚しました。
あら、そういうやつなんだ。
とても気持ち悪いです。周りの人も直接上司本人には言いませんが、陰ではいろいろ言われてるらしいので、いい気味です。男性が既婚者、若くて未婚の女性の組み合わせの不倫にハッピーエンドはないです。不倫ダメ絶対。いやー、この女性の方もあっけらかんとしてますね。ねえ、もう本当に本当訴えられなくてよかったですよ、これ本当にね。
ね
え、奥さん訴えたっていいわけだし。
だから上司はこのマコモダケ以外にも何人もいたってことかな。
のかな。
そういうで、もうこの奥さんも、あなたうちの旦那と不倫してるんでしょっていうのも慣れっこだったんじゃない。
何回か言ってるうちの一人だったのかな。
そうで、何人かいて、もう3人目ぐらいで、でももうそんなの別れるの想定で、
でいちいちいちいち訴えててもキリないしみたいな、疲れるしこっちもと、
もう別れようってい
う、別れればいいみたいな
っていうことかな。
いやいや本当にすごいですね、世間は。ペンネーム、頭に抜き差しさん、あれは20年ほど前の、結婚して2年が過ぎた頃のこと、奥様では、下半身の欲求を満たされなかった私は、携帯電話の出会い系サイトを通じて人妻と知り合いました。人妻の住む町は車で高速1時間半ほど離れた場所にあり、
結構遠いな。
車をぶっ飛ばして会いに行き、軽くお昼の食事を一緒に終わらせて、いざホテルへ。浴槽にお湯をためながら、浴槽の中でお互いに向き合って性感帯をちちくり合っていると、人妻が息を荒々しくさせながら、私の耳元に小声で、アナルというのが聞こえました。なんていやらしい女だと思いつつ、その時私はアナルなんて経験しなかったものの、人妻の欲求に応えようとアナルをツンツンすると、人妻はあともだいながら、また耳元に小声で、アナルというのが聞こえました。
アナルが何なんだよ。
それを聞いて、私がアナルに人差し指をググッと入れると、人妻は自分の耳元で声を大にして、違う、上がると言って、ザパーンと浴槽を出ました。あ、上がると言ってたんですね、湯船を。
アナルじゃなくて、
アナルじゃなくて、そろそろ上がろっていう意味で、もう上がる、あ、上がる、上がる、
上がる。
どんな勘違いだよこれ。
アナルとアナルだもん、
そうです、人妻はお風呂から早く上がりたかったんです。その後コンドームをつけてベッドで1ラウンド頑張ると、人妻はぐったり。でも私は当時20代で下半身はまだまだ元気だったので、2個目のコンドームを探したんですが、どうやら1個目の装着の時、ベッドマットと壁の隙間に落ちてしまったようです。仕方ないので、私に背を向けて休憩中だった人妻に生のままバッグから挿入し、第2ラウンド開始。人妻はヒーヒーと大きな声で感じまくってました。プレイ後に人妻と会話したところ、彼女には私の他にも不倫の相手が2人ほどいるみたいで、自分は3番目でした。3番目と聞いて気を落としましたが、3人の中でも私が一番若いのはもちろん、なんせ下半身の元気さが一番いいと太鼓判を押され、私は気分よくホテルを出て家路に着きました。こんなことが何回か続いたところで、私が人妻に飽きてしまい、メールで、会ってる時に職場に奥さんが来ていたみたいで浮気を疑われてる、しばらく会わない方がいいかもと嘘をつき、関係を断ちました。その後職場の健康診断で再検査となり、病院に行くと先生から、最近中洲とか行かれたことは？と聞かれました。私は何のことかよく分からず、いえと言いましたが、そうです、人妻に性病を移されてたんです。あの時たまたまコンドームが取れなかったせいで、幸い性病の症状は大したことなく、奥様にも病気は移ってなかったみたいでよかったんですが、やっぱ不倫はするもんじゃねえなと痛感しました。不倫ダメ絶対、生で出し入れダメ絶対。
何、それに関してはね、出会い系サイト、
彼がもうやっただけなんで、ね、
そうか、出会い系サイトか。そうすると
出会い系でしたね。
不倫になるか、
どういうことですか。
いや俺人妻ヘルスかなんかかと勘違いしてた。
なるほどね、
うん、
違いますよ、もう人妻をもうむさぼっていきましたから、そもそも
なるほ
ど、いい人妻いねえかなっつって、うん、いやーどんどん
1時間半ぐらいって言ったら、だ東京からだったら、
まあ水戸、
水戸とか
、うん、
静岡も
行けちゃう、
静岡市も
ね、うん、だいぶよ、
だいぶ行ける、
だいぶよ、
埼玉も超えるか、
うん、でもそういう時って多分平気で行っちゃうんだろうな、うん、あやっぱ馳せてるからね、思いを、
帰りめんどくせえだろうな、
帰りめんどくせえと思うよ終わった後は、
なんだよもう帰りたくねえな、みたいな、なんでこんな距離帰んねえ
で来ちゃったんだよ、
うん、バカじゃねえの、
うん、ウキウキで行ったくせにさ、うんうん、さあペンネーム金太万太郎、前の妻と離婚のための離婚調停を行っていた時のこと、調停の待合室に入るとその部屋にはすでに一人の女性がおり、私より先にその女性が名前を呼ばれました。それを聞き、あれ聞いたことがある名前だなと思い、女性をよく見てみると、彼女は僕が社会人になって最初に働いた会社のギャル事務員さんだったんです。その会社は会社見学に行った際、そのギャル事務員さんを見たからここで働こうと決めて、働いてる間は短い期間でしたが、彼女と体の関係もありました。うわマジか、やべえこんな偶然あると思い、何々さん僕のこと覚えてます？〇〇ですと話しかけると、彼女も思い出してくれ、お互い30代になり変わったねなど会話して、家庭裁判所の待合室で LINE 交換、今度食事でもしようと約束して、その日は別れました。後日 LINE で食事の約束をしてドライブへ、お互い離婚調停で裁判所で会うなんて偶然で面白いねなど会話が弾み、
すごい、
昔の彼女はギャルで遊び人だったんですが、私は昔と比べて変わったんだよ、〇〇はかっこよくなったねなどと話し、しゃぶしゃぶを食べに行きました。
しゃぶしゃぶじゃなく
て、しゃぶしゃぶなんだよ。
付き合いでいいの。
そして夜も遅くなり、そろそろ帰らなきゃと言いつつも、お互い翌日は休みで予定がないのでラブホテルへ行き、10年ぶりに彼女との深みる、離婚調停もしてみるもんだなと思いつつ、翌日のお昼に解散しました。その後お互い離婚調停中でしたが、2ヶ月ほど一緒に住み、何度も体を重ねていたことがお互いの元旦那元妻にもバレ、彼女の元旦那に寝取りやがってと言われたので、電話で穴兄弟の弟が言うことじゃないわなどと話した結果、この元旦那の存在が面倒だと思い、彼女とは関係を切りました。嘘のような話ですが、家庭裁判所も出会いの場なんですね。ドキドキワクワク楽しいですが、不倫ダメ絶対。
離婚調停中だったら別にもうなんかこれはどうなんの、
調停中だからね、どう、そのまね、旦那さん側は寝取りやがってというニュアンスになるように、まだ自分の妻だろという期間なんだろうね、うん、
もうでもさ調停してるから、あとはもうこのあの嫁に対しての、うん、と慰謝料の上乗せを言うためだけだよね、うんう
ん、ああ、そのちょっと被害を被ったかをアピールして、うん、これは相当もらわないとみたいな、
プラスアルファ料、
材料
だけだよね、
したいってことだろうね、もう離婚に向かってるわけだからね、
あれはないよね
と思うけどね、
すごいね、こん
な、すごくない、
家庭裁判所だとあんのか、やっぱこう住んでる場所の近くになるから、
うん、
だから例えばこれ東京とかだったら、うん、まあ、こんなことあんまないと思うんだよね、
うん、
沼津とかだったらありそうじゃない？イメージしてごらん、沼津の。
どういうイメージだよ、お前、俺たちの地元沼津。
沼津だったらあるなって思って、沼津の裁判所あるじゃん、そこに。
沼津はピンとくるよ。
ピンとくるだろ？
確かにピンとくるけどさ。
あそこの会社に入ってて、で、離婚調停したのも多分沼津で働いてる人たち同士だから。
すごいね、でもこれ
だから沼津をイメージして、
本当に離婚調停中で、しかも一回からの関係があったような人で、
うん、
これ大丈夫ですか。
いや、これ全然大丈夫だから、沼津のイメージしたらすんなり入るから。
なんだ沼津って、
うん、ギャル事務員とかっていうのもね、だからまあその建設会社で営業でとかね、
うん、
うん、すんなり入りますよ。
ありうると。
ありうる。
うん、まあ、しゃぶしゃぶも行くか。
うん。
しゃぶ、ここでしゃぶしゃぶかいとは思ったけどな。
いや、だから俺はもう本当に、あの、 沼津インター近くのシャブ用からラブホテルっていう
沼津じゃねえかそれもう
沼津のイメージだからすんなり行ったね。あ、シャブ用行った後にみたいな
まだありますか、行きましょう、うん、岩手県滝沢市、ペンネーム風に、あ、空に風さん。私が、大学生の頃にアルバイトをしてた時の話です。バイト先のイベント会社に当時27歳の女性がいました、うん、その方は私の8つ上の既婚者。あ、ということは、あ、だ、そうか、大学生だもんな、19ぐらいの時にか、小さなお子さんもおり、最初は同じシフトの日も業務以外で話すことはありませんでした。しかしある時、同じテレビ番組が好きという共通の話題で話が盛り上がり、それから連絡先も交換するように。私は大学3年生の頃にそのアルバイトを始めましたが、辞めた後もその女性からしばしば、元気にしてる、また会いたいね、など連絡がありました。その女性は清楚でとても美人で、当時 DT だった僕は舞い上がり、行ってしまえと思う気持ちがありましたが、そのタイミングで我らが大村さんの不倫が明らかに。沖縄国際映画祭で苦悶の表情を浮かべながら漫才をしている大村さんを見て、僕もこうなってはダメだと思いとどまり、その女性とは連絡を取らなくなりました。不倫ダメ、絶対
してねえんだよ。何にも、
なんだよ、
何にもしてねえじゃねえか。
何なんだよ、
何にもしてねえ。
まあ、俺によってね、抑止されたんだ。
いや、
だったらよかったけどな。
いや、抑止されたのかもしんねえけど、向こうは全然その気なかったかもしんない。いや、
そうだよ、それすら分かんないのに、うん、
ただ単に思い込みだっただけで、うん、ただ単に、そうそ
う、会って別にご飯食べて美味しかったねで終わってた可能性も大なのに、
なんで不倫まで発展しちゃってたの、うん、思い込みが強えない
やでもね、もし会ってたらそういうことになってね、
な、可能性
も、ね、人生棒に振っちゃってた可能性もあるだろうからさ、うん、よかったよ。うん、さあ、ということで誰にしますか。
金太万太郎に。
あ、もう沼津だ、
沼津から送っていただいた。
関係ねえんだけどな。金太万太郎に、じゃあ決めますか、
はい、
金太郎万太郎ね、スポンサーさんから何かいただいておいてください、ステッカーも差し上げたいと思います。さあ、この不倫の話では来年もあなたの許されない恋の告白待ってます。アドレスお願いします。
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
メールは懸命に不倫と書いて送ってください。不倫ダメ、絶対。
誰が言ってんだ。
カエル亭の中野です。体重は54キロです。
ハイアウト、明らかに嘘です。100キロ超えてます。
オールナイトニッポンポッドキャスト、カエル亭の殿様ラジオは滋賀県に住む人だけ聞くことができます。
ハイアウト、嘘。日本放送のポッドキャストステーションで全世界の人が聞くことができます。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで、東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されお届けしました。
さあ、今月12月、神奈川県のペンネームシンジが送ってきてくれたシンジの出会いに乗せてお送りしております。エンディングです。さあ、お手紙来ております。メールですね。埼玉市岩月区から、41歳、ペンネームカスカベンサインさん。この前は不倫の話のコーナーで、私が静岡に住んでた頃の不倫相手とその後結婚し、幸せな家庭を築いているというエピソードを紹介していただきありがとうございます、うん、その時話題になった、今は奥さんとなった当時の不倫相手との初デートの動物園ですが、藤田さんのおっしゃってたように、そう、日本平動物園ですよ。
日本平だ。
正月の1月3日、地元埼玉の大宮ラクーンで行われる吉本ライブに、その動物園でデートした嫁も含めた家族で行かせていただきます。とても楽しみにしてます。
俺ら3日出んだ。
三日大宮みたいですね。
そうなんだ、知らなかった。
うん、これね、この彼女の7歳の。
あ、可愛い ね。
お名前も書いて、我々の歳。
クリスマスだね。
ねえ、ちゃんと持っててくれてるんだ。ありがとうね。
いいね、この形もあるんだよね、幸せになるパターンね。
うん、そうなんですよ。だから、まあ何とも言えないっていうね、うん、こともありますが。さあ、ということで、この番組は来年も抜き差しリスナーからのメール待ってます。今回お送りしたコーナー以外にも、情けねえ、とんでも理論、当たり会、抜き差し世論調査のテーマなど、メールを送ってきてください。 合わせましょうに出演希望の方は電話番号を忘れずに。また抜き差しでは番組のエンディングテーマも募集中です。ジャスラックに登録されていないオリジナル音源をお持ちの方、ぜひ送ってきてください。すべての受付メールアドレスはこちら、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
なお番組に関する詳しい情報は抜き差しの番組 X のアカウントでチェックし、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてポストしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智博と
藤田健介でした。
また来週、さよなら。